あなたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は加藤久美子と申しまして、東京多摩市在住、57歳、普段は親子関係再構築コーチとして活動させていただいております。保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテータープラス虐待サバイバーとして、私と息子が経験したあらゆる理不尽さを長年研究してきたことについて、専門的知識を織り交ぜたお話をする中で、ご訪問くださる、方やクライアントさん、生徒さんに笑顔になっていただいております。この番組での基本的な内容は、虐待、DV、モラハラ、この連れ去り、親権制度、愛着障害、発達障害、問題行動、上下関係の意識、虐待行為症、人権等々、世の中の理不尽者に対する思いや、子どもブランディングという子育てやしつけに代わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーさんの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいと思います。本日のテーマは虐待です。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。幸せが溢れ出すよ、
ご縁応援貢献夢の種。
はい、ありがとうございます。今日もね、カミカミになるかなと思います。またね、年寄りなので時々咳がね出たりするのですが、お許しいただけましたら助かります。今日ね、実は東京スタジオに来ておりまして、マリコさんとヒーシーさんに、サポートいただきながらやっていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、本日は虐待、私の今の活動のメインとなっているのは個人でのボランティア活動なんですが、今日はこの話題からいきますね。子ども虐待防止策イベント in 東京とか2021というイベントが11月3日水曜日文化の日に京王小田急多摩センター駅、これは、キティちゃんの住む町と言われているまさにそこのココリア多摩センター5階のキャリアマムホールで行われます。今日はこれについての告知も含めてお話ししますね。私は多摩市在住なので、発起人兼イベントディレクターとしてファーストステップの、2人目のゲストさんとしてご登場いただきました。イベントディレクターの大ボスである今一生さんの承認許可を得まして、東京とかで立ち上げました。現在約10名のスタッフさんとともに頑張っております。虐待 というといろんな形がありますが、このイベントでは家庭内虐待をテーマとし、実際に被害を受けた3名もしくは4名の大人になった虐待サバイバーが、親への手紙朗読者として親から何をされたのか、どう感じたか、どんな支援があったら自分は助かっていたのかを話してくれますので、その他の政治家30名、一般市民の方20名、この3者が全員で議論し、政治家さんがね、議会に挙げやすい形の新しい虐待防止策をまとめ上げる、そういうイベントなんです。このイベントの目的、目標、狙いとするところは、これまでの国の、上層部、有識者の、方々のね、ちょっと現場を知らないかなっていう人たちの、想像だけで、法律や仕組みを作ってきて、この30年間、どんな虐待防止策を講じても虐待が一向に減らなかったということに着目しまして、じゃあ、ちょっと視点を変えて、下から、現場から、虐待の被害当事者が実のところを話していくと、そこから現場にあった支援策が一つ一つ見えてくるのではという考え方から始まりました。実際にイベントに向けてのこの活動の中で、具体的には様々なことをしているわけですが、中でもちょっと2、3挙げてみますけれども、月1でサバイバーズミーティングというのを行っています。7名ぐらいのサバイバーに、お集まりいただきまして、具体的な親から何をされたのか、どう感じたか、どんな支援があったら自分は助かっていたのかを話してもらい、一つ一つについて、こんな法律ができそうだね、法律ではなくこういう解決策がありそうだねという提案を、大ボスのコーンさんがしてくれます。それを一つ一つまとめ上げ、被虐待当事者から出た新しい虐待防止策ができてきています。これは今実際子どもに関する、どんな法律があって、どんな支援が行われていて、どんな結果をもたらしているのかを知らないとできないことなのかなと思っています。それから親への手紙朗読者の原稿作成ということを今力を入れております。イベント当日には、3名もしくは4名の当事者にお話をいただきますが、実際の被害の具体的な例をそれぞれ出してもらい、イベント内で聞いてもらえる形の文章にするために、1対1のメールでのやり取りをしながら完成させていっております。この作業がね、労働者にとって結構大変なわけですが、人によってはフラッシュバックを起こしてしまう可能性があるので、ある程度渦中の問題から抜けてきて、フラッシュバックを起こさない、もしくは起こしてもご自身で立ち直れる状態の方にあらかじめ告知の段階で、お願いしております。イベント内では意思は置かないので、ここは自己責任でやれる方ということですね。採用の条件を明示してあるので、いろんな段階の方の、状態があると思うんですけれども、フラッシュバックを起こしてしまう可能性のある方、ご自身で対処できない方は、ご遠慮願っています。実際にはね、スタッフの中に、私のように心理カウンセラーはいますけれども、全国の開催地、全部にスタッフさんとして入ってくれているわけではありませんので、こういう対応をさせていただいております。こうして親への手紙の朗読者と、自分から発信可能な方、基本的にはフォローなしでできるよという方に来ていただいています。それからですね、今はちょうど終わったところですけれども、チラシとか名刺作成、っていうところをね、やっておりますけれども、それを作って該当する係が、開催地の、政治家さんや行政支援している、NPO 法人などにお知らせして、イベント当日の2ヶ月前から参加予約メールを受け付けております。ね、9月 3日、収録、今回の収録が9月4日土曜日なんですけれども、昨日から始まっております。ね、ここで、政治家10名、その他は、一般市民として20名、ご参加いただきます。もちろんこの方々にもご自身が考えた新しい虐待防止策を箇条書きで3つまで挙げていただいてます。結果、全員が真剣に考えた虐待防止策を持ち寄り、イベントを成功させようという意識の高い方々にご参加いただいています。この収録から1ヶ月後に、この放送の時点で予約状況がどうなっているのか分かりませんが、まだ当日まで約1ヶ月ありますので、お問い合わせください。よろしくお願いします。さて、本題に移ります。普段の会話の中で虐待という言葉はもしかしたら縁遠いかもしれませんね。ニュースが流れた時にはご関心も強くなろうかと思います。なので、慣れない皆様にとってはもしかしたら身構えるワードなのではないでしょうか。そんな皆さんにも、また虐待、非虐待、それぞれの環境の中でご自身の置かれた状況がよくわからない方もいらっしゃると思います。その実際のところを今日はね、知っていただきたいです。ところで、年間の虐待死の数、皆さんはご存知でしょうか。この平和ボケと言われる、現在の日本の裏で年間約350人、これは約1日に1人の割合なんですね。ニュースに流れてくるのはほんの一握り。約1日に1人ということは、たった今泣いている子が、もしくは怖くて緊張の中泣けずにこの時間を過ごしている、そんな子がこの日本に想像を超える数でいるということなんです。何度も申し上げていますけれども、この30年国が様々な防止策を打ち出し、様々な団体が、行政がそれを訴えているというのに実は減っていない。児童相談所や、養護施設などの箱物を増やし、里親制度を強化し、189という、キャンペーンも頑張ってね、打ち出してくださっているのに、そうやって、多額の予算を増やし続けているのになんですね。考えられる原因はいくつかあると思います。まず一つ目は、この番組でもお伝えしている社会通念、家政家父長制等からの影響で強くて、間違った思い込みが日本人全体の刷り込みとして深く社会通念として存在しています。そして二つ目は、70年前から変わり映えのしない現在の法律の数々が、この社会通念を後押しする形で、子どもは一律に育てなければならない、将来は経済活動の歯車となって、優秀な人材にならなければならない、こういった、社会通念が美しい日本の形式と相まって、日本人としての美徳とされてきました。この誤った社会通念が日本人一人一人を苦しめていて、生きづらさに拍車をかけていることに皆さんはお気づきでしょうか。この社会通念こそ排除されるべきものであり、現在の子どもたちの、状況に照らし合わせることができない、子どもに関する法律のすべてを、一日一人の割合で起きる、虐待死から緊急受け案件であることは間違いがない、そのたった今見直す時期に来ているんだと思っています。はい、ありがとうございます。前半は、人を大切にできない間違った社会通念は排除すべき、子どもの現状に合わせた、法改正等を目標に、法律条例等が見直される、時期に来ているということについてお伝えさせていただきました。この辺でパンクされている方、そりゃ違うだろうという方もいらっしゃるかなと思いますが、後半でこのことをお伝えする理由から、じゃあみんなでどうしていこうかについてもお話したいので、ぜひ最後まで聞いて理解を深めてくださいね。 それではここで少しお時間をいただきまして、ジングルの代わりにちぴぴさんの歌をお聴きください。ありがとうございます。ちぴぴさんでした。ありがとうございます。前半は人を大切にできない間違った社会通念は排除すべき、子どもの現状に合わせた法改正等を目標に、法律条例等が見直される時期に来ているということについてお話ししました。ではこれからこのことをお伝えする理由から、じゃあみんなでどうしていこうかについてさらに深めていきたいと思います。私のテーマの一つにモラハラ撲滅、しつけ撲滅、これがあります。発達障害の私の息子が約10年に及ぶと不登校引きこもりとなり、完全に本人の中の尊厳が失われた、自己肯定感がないに等しくなった ところから、俺は今安心安全な場に住んでいるのな、もうあいつらここにいないんだよな、やったと、被害から 実に、9年経った後に本人自身が腑に落とせたというところ、本当に心の問題解決は時間がかかるものですね、ということを前回の一人しゃべりでお伝えしました。モラハラって何ですかね。簡単に言うと、間違った社会通念を用いることで生じるモラルハラスメントという理不尽な行いにより、強い精神的被害を受ける、その状態を言いますよね。家庭内で言えば、親の立場からこの子を社会に送り出すためにしっかり、育てていかねばならないという親としての責任感から、それが行き過ぎた場合に簡単に虐待につながってしまいます。自分とは全く別の人格を持ち、その思いと世界観が尊重されるべきなのに、その子供を大人のちっちゃい版、自分のミニチュアと考え、思いと世界観を尊重しないどころか、全くないものとして、否定非難した上に、べきねばちゃんとを押し付け、圧力をかける、そんな親子の間での支配関係、実際に想像以上に存在するんですよね。それを正しいしつけと信じている、そして私、その人格をないものとすることこそがモラハラと呼ばれていることさえ気づかずにやり続ける、その被害についての精一杯の言葉足らずの SOS を子供が出して、もうそこに答えてくれる人がこの社会には残念ながらいない、言い過ぎました、少ない。それはなぜか、前半でもお伝えしていますが、家政や家父長制から来る日本人の中に深く刷り込まれた意識が社会通念になっている、それを現在の法律が後押ししているという現状こそ原因と考えます。社会通念を大事にして子供に親の価値観を押し付ける状態イコール親目線の子育てすることは、子供目線ではないイコールまさにモラハラをしている状態、っていうのはご理解いただけるでしょうか。大人だって全く別の価値観を押し付けられるって嫌ですよね。しかも例えば説明もなく、こうするから的な結論だけ出されても、は？何それ、何がどうなったのってね、混乱するだけじゃないですか。これがなんで親子間で成立すると考えるのか。子供はまっさらな状態であり、そこに価値観を植え付けて初めて人格が出来上がると、親や、支援者等は考えてしまう節があるんじゃないかなと思います。ここが間違っていると考えられませんか。良かれと思い、思いもよらぬ結果をもたらすということはたくさんありますよね。子供にはきちんとしたしつけ教育をする、正しいと思われる対応の末に子供があらぬ方向に、行って考え行動し始める、こちらが問題行動とも思えるようなことをするようになる、それは子供の自己責任ではなく、実は、親が支援者がそういう誘導をしちゃっている。私は自分の経験でそう確信しました。私もね、子育て初心者の頃は、今思えばそういうモラハラな考えを持っていたんですよね。発達障害の子を育てる過程で、ああそうじゃないんだってよくわかりました。目の前にいるたった一人の人を大事にするってどういうことか考えさせられ、子どもの問題行動は私自身が作り出していたんだってよくわかりました。わからないよという方はぜひクラブハウスの方にお越しください。お一人お一人の疑問や相談、共感と承認、解決策まで一緒に考えていきましょう。そうですね、このね、子どものニーズを否定非難しない形で言い換えれば、ポイントを外さない共感と承認のシャワーを浴びせ続けることで、思いや世界観を大事にしていくことが可能です。 これをしていくとしっかり目の前、ごめんなさい、自分の尊厳を大事にしたり、自己肯定感を自分で上げていくことができる。課題の分離を行い、自分自己を大事にし、相手も尊重し、相手の価値観を自分で良しとできれば取り入れることもできる。そうすることでコミュニケーションバッチリ、社会の中でも自信を持って、どんどん活躍していくことが可能になる。これは障害があるなし関係ないと思っております。これを子ども目線の子育てと呼ばせていただいており、私の提唱する、子どもブランディングというものです。はい、それではね、ジングルの後に、エンディングに入ります。はい、ありがとうございます。加藤久美子一人喋りの第4回目、虐待についてお聞きくださいまして心より感謝申し上げます。ご意見 ご感想など夢の種の私のページからコメントしていただけますとすごく喜びます。お願いします。さて、次回のゲストさんは10月15日22日金曜12時からは、2人の子供を持つシングル母ちゃん子供虐待防止策イベント in 東京2021パワチル東京の代表でいらっしゃるソラさんです。お楽しみに。そして次回の一人しゃべりは11月、5日12日金曜日昼12時からモラハラパワハラについてのお話です。毎回ね、30分のセミナーのようではありますが、これまでと同じように定義や私の思いから、幸せになるためのご提案、そして子ども虐待防止策イベント in 東京とか2021のイベント告知とスタッフ募集等々を、していきます。毎回本当に拙い話ではございますし、咳が出たりとかカミカミの状態ではございますが、本当にお聞きくださいます方々に感謝申し上げたいと思いますね。そのリスナーの皆様の、ご意見ご感想をいただきながら丁寧なお話作り頑張っていきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来週。今まで見たこともないような青く澄んだ空、今までよく頑張ってきたね、少し立ち止まりもう一度君のその手に少し大きな勇気握りしめて一歩前、君がその足踏み出した時新たな景色が見えてくるはず、だから前を向いて、そう一歩前、いつもみんなが君のそばにいるからね、だから君は大丈夫、全てはうまくいってる、君の未来へ向かってるよ、一歩ずつ一歩ずつ、そう一歩ずつでいい、君の前に伸びる希望の道を歩いて行こう。